6。
ああそうか。
何やと。
普通の話でいいんですもんね。別にバイクね。
そう。バイク今つ
の。そうか、早めに母ちゃんをこう捕まえてですね、早めに子供を作っちゃったもんですから、まあ、もう早めに当然決着がつくわけなんですけど、まあ、子供なんかも大きくなったし、若い時遊びにも行けなかったから、まあ、極端なことを言うと自分の人生を楽しみたいなと思って、で、まあ、若い時にオートバイに乗りたいとかそういった気持ちは特別なかったんだけれども、いやでもちょっとやっぱりバイクって乗ってみたいな、もともと馬に乗りたいなと。
おお、
でも馬は、いや、それこんな感じですよ。
うんうん、
もう分かりましょう。それちょっと現実的ではないし、ね、それで何かの記事でその鉄の馬が、今の現代の馬は鉄の馬、いわゆるバイクだ、うん、っていう何かを見ちゃったんですよ。そうか、バイクっていう手もあるか、取れるよな、教習所行けば取れるわけじゃないですか、
うん、
ただもうずっとサラリーマンになって同じ仕事をして、もう5年10年15年20年ずっと同じような暮らしをしてきたもんだから、新しい今日みたいなこういうようなところに入り込むこととか、バイクの教習を若い子なんかに混じってやったりするのは恥ずかしいなと か、うん、だかちょっと、いや、この年バイクの免許ってもないかなと思ったんだけど、でもやっぱりこう扉を開かないと何も始まらないので、うん、一応申し込んで来たんですよ。1万円だけ一旦払って、で入校式がいつ、いやでもそれが一旦スタート してしまえば免許って取れるわけですよね、
うん
うん、で免許取る間っていうのが SR400 っていうバイクもこうオートバイっていう感じがしていいなとか、
あ
トリッカーとかセロみたいな、でもやっぱり教習で CB400、
うん、
エストレアみたいなバイクがあるなんて、あの時は一番楽しかったですね。でも自分はどんなバイクを買うんだろう、いやもうバイク免許取れるんだ、もうすぐ、もう嬉しくて嬉しくて、で結局そのやっぱり震災の影響なんかもあったんだと思うんですけど、その震災の時に多少こう変な道なんかでも行けるような、その消防署 のセロみたいな特殊な車両があるみたいな記事を見たせいか、セロだったら足つきもいいし、本当の初心者なので、まずはこう足つきがいいオートバイで、いやじゃあセロにしようかな、いや本当にセロでいいのかな、いやセロでいい、いや本当にセロでいいのかな、まあ、ほんで結局ちょっと内緒で15万頭金入れて、だったらちょっと3年ローンでお願いしますっていうことで買ったんですけど、一回卒業落ちちゃったんですよ。本部の最後のところドスンドスンって後輪が落っこっちゃって、でオートバイ屋さんに連絡をして、本当あさって取り行くつもりだったんですけど落っこっちゃったんで、もう10日から2週間ちょっともう一回置いといてくれますか。で晴れて取り行ったんですけど、あれ忘れもじゃ雨の日でしたね、カッパ来て。いやでも本当に嬉しかったですね。教習所あんな狭いところしか運転できなかったのが、
最初にバイクを取りに行った時って本当そうですよね。
そう、
帰って怖くなかったですね。
まあ、もちろんスピードなんか出せないですけど、
うん、
で、まあ、帰ってきてからもうそれから毎晩まあ、ちょっと道志の入り口とか、幸い神奈川って、まあ、ちょっと走れるとこはあるじゃないですか、道志もそうだし宮ヶ瀬ダム一周もそうですし、でそれでちょこちょここう、いやまさか本当こういうふうないろんな皆さんとこう知り合えたりするっていうのは本当思えなかったです。だから本当に僕は3年前にオートバイの免許取って良かったなと思いますね。
普通にいい話じゃ
ないですか。おお、何これ。
グッドスピード。グッドスタイル。
今のはグッドスピード。
グッドスピード
の方がいいと思う。
でも結構真面目にちょっとその昔中国のなんかその思想家なんとかって名前出せちゃって結構有名な人なんですけど、物を考えるのにいい場所っていうのが床の上とトイレの中と、あと 馬の上解いたんです、うん、
いいでしょ、
どこの上は集中するじゃないですか、でトイレもなんかちょっとふっと違うんですか、で馬の上ってのは日常の人間の生活の感覚と違うから多分脳が刺激されて物を支度して
考えるのに、
で言われたのが多分今のバイク、あの東北大学の先生がバイク乗ると車の運転と違うところが活性化されるから違う感覚になる、それが悩み事が吹っ切れたりしますか、違う、あもうあこれゴルさん
バイク乗って全然あの、まあ、車と違うのはあの動体視力すっごいつくんですよ、あバイク乗ってると、いやそれに対しては別ですよ体が動くん別ですけど、あのすごい速いものを見ても止まって見えるんですよ、バイク乗ってると乗った直後になると。
だから俺ちょっと今年打率いいのかな早朝野球の、
あでも多分そうかもしれない、あの車って結局スクリーンから見てるようなもんなんで、どうしてもね、うん、テレビ見てるのと同じ感覚に なりがちなんですけど、
あの
スピード感が全然違うんでね、バイクの方
が、ラビットレースだっけな、
アメリカの
あの
ボコボコするやつ、
ドッグレースじゃないけどラビットがのあのあれをその前にずっとやると犬が追っかけるっ
ていう、
ああはいはいはい、
うん、あの人形みたいな、
そうですそうです、
ウサギがこう
あピューって走ってるってこう
やると、ど犬がこう追っかけるドッグレースあるんですよね、あの多分バイク乗っててみんなあると思うんですよ、前にバイク走ってて、おいいペースだなついていってみる
わかる
で、これ車でもあるんですよ、自分で行けるのかなって、アクセル例えばコーナー曲がった時にちょっとアクセル、あこれまだ行けるな、でこいつの後ろついていけるのかなとか、
僕ありました、あの知り合い、まあ、何人かで岡山へ、ね、柿をこう食べに行こうって話があって、まあ、そのうちの一人 その子、まあ、若い子なんですけどね、あんまし上手くない子なんで、スピードもそんなに出されへん子、うん、CB1300 乗ってるボルボル、後ろこうパン屋ケースとかついてる子 で高速入ってどこどこで降りるんで、まあ、みんなもう適当に行ってくれというようなあれだったんで、まあ、僕その時はもう200ダブられてたんで、パッと乗ってちょっと走ってたら前にそいつが走ってるんですよ、
うん、
もう服も全部もうヘルメットもそっくりやし、でそれがええ調子でこうめっちゃ走るんですよ、
あ
いつあんな速なったんだと思ってめっちゃもう1300ですよ、僕205ですよ、もうフルでついていってもうこううわーってついていって、で山陽道で白鳥っていうパーキングがあって、あちっちゃいところ、そこにパッと入っていって、僕もちょうどちょっとこう疲れてるし、あのまあトイレ休憩なりそんなしたいんで、パッと入ってそいつが入って僕横つけて、で降りて「お前めっちゃ早なったやんけ」って言おうと思ってヘルメットあげたら、全然してるおっさんが自分早いなって言われた時に、俺パターンですよねこいつ誰やねんと思って、
人のとこ追っかけてる時行って1ありましてペース上がるんですよ
めっちゃ頑張ってついていって全然知らんおっさんで、話聞いたらめっちゃ後ろ走ってたらしくてお前またついてへんかったんかとか言って、
そうね、動体視力聞いてないし、
むしろ動体視力生きてなかった
なんとなくやってる
そう、それを今日ね、ルイさんに文で渡そうと思ったんですよ、同じような内容をで、あの思いっきりパソコンの上に置いてあるって今そこで完璧に、あこの人は速くて無理だと思えば諦めるし、
うんうん、
意外と俺
って会社と
ついてたのね。
いつの間になんか昔だったもんね。
でもそいつは最初から多分後ろに乗ったと思う。ちょっとこう車が多い間に後ろに乗ったと思う。そこがちょっとこう調子走ったら前に乗って調子でこう塗っていくんですよね。あいつもエロ早乗ったよ。もうこっちはあの排気量はすごい低いけどももうお兄さん若いやつやね、うん、お兄さんそいつはもともと遅いんでお兄さん来ました、うん、落ち着いたろうかってあれめっちゃ早いこっちもグワッうわーいながらついていやいやいやいやいや思いながら行ったら全然知らんおっさんがある
濃いめです
けど
明豊ハム買ってみましょう
えっ明豊ハム
はい
もう、
はい、いただきます。
なんか全般いい話させたらみんなこんないい話するくせに一周目あんなじゃなくてどっちかって順序逆なのよ。
普通だんだんゲスくなっていくのよ。分かるけど最初にゲスいるって言って
うわ美味しい。
だけどあの後半におっしゃったその男の人って仕事始めるとどうしても人間関係が仕事中心になっちゃうんですね、うん、学生の頃とかみたいにね友達もできなくなってきますし家庭があったり家族できたりだからそんな中で仕事と関係ない人間関係で年齢関係ない立場関係ない、うん、社長さんがいいような、うん、そういう中でこうやってワイヤリーバカできるのは嬉しいです、
ね、本当に楽しいです。本当に嬉
しい。それ趣味のいいとこだなと思います。
だからなんで今日ルイさんベスト着てこなかったんだろ
う。今日ねあの玄関に忘れてきて全部積んできて
それだけ置いてきて
パソコンの
上にあれなんか看板が重いとかなんとかって言うん
だけど今日思いのほか暑かったから
ああ置いてきて正解
なの。あと明日なんかこう汚したくないな、うん、すっごい雨らしいんですね。
うわ
暴風
明日もうね、さっき70ミリって書いてたんですよね。
なんちゃら警報
じゃもう覚悟したもん、うんうん、
4番ゴーズさん。
ゴーズさん
あ
ーゴーズさんなんかバイクにまつわるエッドセトラ
え忘れですか。
うん
あの例えば3日4日休みができて、はい例えばあのツーリングです。で、その時ってやっぱ計画立てます。
かけない。
例えばメインの目標があるんですよ。これは絶対したいとか。うん、その目標って何例えば何かあります。俺この前どっかで多分話してたと思うんですけど、うち長野なんで海から昇る太陽って。見れないんですよ普段。
おお、はい、
絶対山から登って、うんうん、で俺はそれ目標に行くんですよ。まず
海から見れるっていう
そうです。ところが太平洋茨城とか向こう千葉とか、はい、向こうの方なんですね。うんでそこ行くためにはやっぱ夜中出てってうちの夜中出てってで向こうで一泊してで夜中出てくんで寝るのが夕方5時なんですよ。で野宿するにも大体そのぐらいですね。でパッと目が覚めるのが1時2時なんですよ。でそれからもう太平洋もう 目と鼻の先じゃないですか。でそこに行ってコーヒー飲みながらあの日の出を見て
ちょっと1時2時から日の出待ってるの早く
て1時2時に目が覚めて撤収するじゃないですか。
撤収しちゃうの。
撤収
夜中に
撤収です。
マジですか。
だからあのキャンプ場は入れないんですよ。あの多分前に話したことないですけどコンビニとか道の駅とかに泊まるんですよ。で夜中のうちにその混みそうな街なんかを全部すり抜けていってで日の出を見るんですよ。でそっから例えばもう1日あるなと思うとじゃ あ、もう2日あると思えば1日はもうフリーでじゃあ単純に北上するかなんかするかとかそれぐらいしか考えないですよね、うん、でバーッと行って目についたところで泊まって観光して帰ってくるんですよ。だからかなり見逃してはいるんですよね。
うん、あ 分かります。俺もうある、うん、ある時期からそうなりました。
だ全くその無計画でいくんですよね。で他の人ってどうなんだろうとか、
僕基本計画したことはないんで。
ああ。
この今週まるまる1週間って言ってるけども、今日のこの分と、
はいはい、
まあ明日の分
は、はい
はい、とりあえず明日の晩の分は決めてるんですけど、はいはいはい、それ以外何も決まってないんで。
ああいいですね。
あれ不安じゃないですか、その平日に動ける人は、あと
そういう
混雑するタイミング以外に動ける人は結構無計画でもできるけど。
あでも昔
だけとか
ああになるとやっぱり計画立てんと
ある程度、
はい、ダメなのかもしれないですね。
あそっか、
そのみんなが同じところ動くんで、それはできるだけすり抜けてするっていうのは計画立てなダメなんです。
多分それがマス通か一人で走るかは違うかもしれないですね。
計画立てるのはできないんです。計画立てるとその通りにしないと嫌になってくるんですよ。立ててしまうと
なんか分かりますね、うん、絶対こうやる
てそう、ここもう言うここの大きめたらもうこれとこれとこれってなってくるんで、うん、それがすごい嫌で、昔からまあ一人旅がすごい多いんですけど、うん、何も考えずに西行こうとか、ひどい時はあの鉛筆ペッて倒して、
ああいいですねいいですね、
ほんまに鉛筆ペッて倒してそのパターンっていったところで行きたいと行きたいこととか。
俺前にちょっと行った時もすぐの理由にうちから静岡に出て、で房総半島行くか紀伊半島行くかどっちらにしようかなって言ってこっち、あじゃあ紀伊半島だって言って紀伊半島向かってずっと行って、伊良湖からフェリーで鳥羽渡って行きましたね。
うん、5番
あ、そうだ面白い話とか全然ないんですけど、ちょっと自分の中の最近ちょっと引っかかってるというか、
はい、
思って、おもうぜひベテランの皆さんに聞きたいんですよね。
お
最近ちょっと SNS 上でちょっと気になるツイッターがあって、
SM
ってSM 上でやったらもう、まあ、確かにね、そっちはそっちの方
ムチはどうですかね、ベテランの
皆さんにねベテランの皆さんにねなんか死なない覚悟みたいな、なんかバイクって危険な乗り物じゃないですかって、死なない覚悟、死ぬ覚悟って何ですか、死なない覚悟の方が大事じゃないですかみたいなこと書いたのがあって、なんだこの死なない覚悟っていうのを思ったんですよ。
ああ、俺バイクで死にたくないですもん。
いや、ですよね、
うん、
だからそんな死ぬ覚悟してるやつなんかいるのって話なんですよね。
死ぬ覚悟はいや年寄りじゃんさっきの話だけど
ね
身に
死ぬって言ってたんですよ。バイク乗ってて死ぬ覚悟なんかしてるやつなんかいねえだろって思うんですよね、
うん、
だからあえて言うと死なない覚悟ってみんなしてんじゃないの、うん、だけど死ぬね、ね、それでもらって死んでしまうとかもあるわけだから、そんなね、その死なない覚悟のためにじゃあそのね、私は知らない覚悟の方が大事ですみたいなのが書いてるけど、じゃあそのために何をしてるのっていうところが気になって、皆さんどうなんだろうなと思ったんですよ。
僕そういう揉め事が、
いや揉め事だ
っていうか、
っていうよりもなんか自分の中で引っかかったんですよねそのなんか知らない覚悟っていうなんか綺麗な言葉でなんか若い子が飾ってなんかふわって新しいこと言ってるみたいな感じふわっとしてるのがなんか気持ち悪いなと思って。
あでもリズムに乗ってない時は諦めますね。峠走ってて、なんか今日タイミング悪いなという時はやっぱペース落としますよね。リズムに乗ってる時はもうガンガン行きますけどね、シャリシャリシャリって言ってても、あ調子いいってだけどリズムに乗ってない時はシャリシャリって言った時点でおーとかってなるんですよね、
うん
うん、あとブレーキングの位置がもうリズムに乗ってないけど全然ダメですね。
ハレ乗ってる人
もセリフじゃ
ん。おっくすぎちゃったとかね、手前すぎたとか
でもまあじゃあそれはあれですね、その日の体調によってっていうようなとこですよね。なんかそうですね、体調っていう言葉であれするとあれかもしれないですけど、
うん、うん、そうですね。
でもそういうことですよね、うん、
気分が乗らないときは ね、バイクで出かけても途中まで行って、あ、U ターンして帰ろうとか。
そうですね、うん、面白くないから帰ろうとか、
ね、そうですね、
うん、怖い思いして走りたいとかない。
あ、そうです、全然。そうです、そうかと思えば元旦にね、ちょっと走りたいなと思って寒い中バーッと行ったりとかしますので、ね、うん、
皆さんどうですか、なんかそういうのって意識したりとかします？乗る時になんかそういうこととか
覚悟っていうか、もし何かあったらもう二度と乗せてもらえないって思っちゃいますよね。
うーん、
単独で走っててこけました、嫁さんに電話してこけたって言ったらやっぱ心配されるし、じゃあもうやめてっていうことになりかねないじゃないですか。だからやっぱそこでね、あの向こうさんのさっきの話でリズムに乗って気持ちよく走れてるときはもうどこまでも行きたいなって思うし、あかんって思ったらもうほんまに今日なんかおかしいと思ったらもうすぐそこ帰りますもん。
あ、
なんか正直あれですよね、なんかその無理してまでっていうのはありますよね、
うん
うん、なんか自分の限界っていうか怖えなと思った時点でもう絶対引きますよね、
うん、そうですね、
多分それは、ね、僕らまあまあ言うたらいい年になってきて経験積んでるからやと思うんですよね。
若い頃は
考えない。そうかもしれないですね。
考えない。あの競技をやってる人の全員じゃないと思うんですけど、一部の人はレースの日はもう朝今日帰ってこれないかもしれないなって思って毎回行ってたの。
あ、
そういうつもりで家族に挨拶してって言ってたけど、でもじゃあトップライダーが全員が全員そういうつもり覚悟もないとも思うんだ、多分何も考えずに行けるってる人もいると思うから人それぞれだと思うんですけど、そういう人もいたな。でもじゃあ自分が今日死ぬかもしれないなと思って乗ることはない、
うん、
そうですね、そうやって出発するつもりはなくて帰ってくるつもりで行くから、死ぬ覚悟はしてないけど死なない覚悟の方が大事じゃないですかっていうのはただの言葉遊びにしか
感じなくて、そう
ですよね、
うん、
僕今あの大学の同級生がジャパンスーパーバイク走ってるんですよ。
すげえじゃないですか、
うん、
結構年じゃないですか。
そうです、
うん、
だからあのもうそういうネガティブな言葉は絶対ないですね。
ああ、
怪我もうほんまにハイサイドでもう、うん、鎖骨折ったとか足折ったとかってあるんですけど、
うん、
でも絶対家には帰る。
あ、
でもそこにそのもうシャレでも死ぬかと思ったのって絶対書いてないです。
あ、うん、変だし、あの週末のレース終わったらちょっと飲み行こうぜみたいな、
もうほんまそんな
感じですよね、絶対帰ってくるっていう、
うん、多分 そういうことじゃないかなと思うんですよね。
あ、
で覚悟って言ったらちょっと違うかもしれないですけど、
うん、なんて SNS で気になることしたら、うん、お二人がいらっしゃるのはあれですけど、なんか納車しました。
え、マジで。そう、今はこの話の流れでそれ言うのかなと思った
けど、俺もそれね、ルイさんのおかげですげえ気になるようになっちゃったんですよ、ね、
それまでなら俺も気にしなかったです。すげえ一応モヤモヤ。
でもね、言われてみればね、本当ね、殺しましたと殺されましたと同じようなことって考えたらもうすげえ気になってしょうがない、ね、またしましたって来てるって納車したって来てるって、
まあ、それが自然になってそうやって言葉って変わってくるんですよね。生物だからそういうことかもしれないですけど、
ほらあんまり気にならないですよね。ただ ネタでやることありますけど、
うんうん
うん、別に納車しました、あ、いいです、いいねみたいな、
あと自分が使ったことないからそれが正しい自然の言葉なのか分かんないことが、ご安全にっていうフレーズよく最近聞くんだけど、最近まで全くここ1年ぐらいも聞いたことなかった言い方だから、
あれね、ご安全にってやっぱりあの現場の
ですね、
あれで、まあ、土方含め
まあ、僕、まあ、土方ではないですけど、まあ、それに近い電気の仕事ですけどね、してるんで
指差し確認、
そうですそうです、
0歳に行こう、
そう0歳に行こうっていうの、うん、ああいう時に一番最後にご安全にっていうのが必ずあるんで、
こっちは来てますね、
うん、多分それはだいぶ派生してるっていうのはあると思います ね
日常の生活とか普通に読む本で出てこない
フレーズ、絶対出てこないです、う
ん、なるほどね、
そうだね、やっぱそういうちょっと気になることはありますよね、
そういう意味の、まあ、専門用語って言ったら
いいんだ、いやだから使われてるそういう流れがあるって聞くと、うん、あなるほど、あようやく、あそれで突然こうやって、
そうそうそうそう、
あの要は知らない職業の人 の語りも見るわけじゃないですか、うん、それで目についてきたから、
またそういうこと、あの何年かしたら一般的な言葉になっていくのかもしれないですね、
だって本当本当にあの全然昔は全然って全然ダメだったって否定につなげてたのに、学生の頃ぐらいから全然いいじゃんっていうふうに肯定に使うようになっちゃったんですけど、今違和感ない、うん、
言葉って結局その時代によって変わっていくものであって、あのその言葉遣いが悪いとかそれはなんか間違ってるって言ってる人の方が僕の中ではちょっとおかしいんかなと思って、
だって今時糸おかしとか
言わない、そう絶対言わないでしょ、なりきりとか、まあ、言うんかっていうね、うん、いやそれが、まあ、ね、いやね、言うたら言葉遣いが通ったらこうたらって言うんやったらそこまで遡っていくやって話になってくるん
で、そうでござるとかね、
なんとかで揃ろうとか言わへんやろ、まあ揃って大体そういうのはあの文語体に近いんであれですけど、
文語体文語体、うん、でもちょっとうちはじゃあちょっと糸おかしは取り入れていきたい、糸おかし趣がある
さ最近、まあ、あの家に帰る
まで、ね、大難しい方ですからね、
ありますからね、
じゃあラストからのラス2で3番
ケイさん、
ゆっくり油断してる、
何の話なんかバイクにまつわる、
バイクにまつわ
る何でも
番組の走り、
あそれも、あじゃあ僕からちょっとじゃあケイさんに質問をさせてもらっていいですか、なぜあのポパニーと組もうと思ったんですか、これはあのほんまにあのルイさんにも言いたいんですけど、
あ相方を、
うん、そう相方をなぜその人にしたんか、
だからルイさんは逆ですもんね、
うん、うちは結構別にあのちゃんとストーリーがあって割と単純です、
僕その悪いんですけども最初から聞けてないんで、スカちゃんを知ったのがだいぶあの後っていうか、あのチャクラが開いた時ぐらい、タクロさんの一周年記念の時にチャクラが開いた時に初めてスカちゃんを知ったんで、
あれでもポンキさんよう送っていた、
いやもうポンちゃんほんまええ子やな、ほんまあの子
スタートがあれだと今だいぶいい子に見えますよ、
そうでしょいやいやずっといい子ですよ、
ケンヤさんがお前兄さんを誘ったら多分ポツポツ会ってたから、ポツポツで一番最初にタグクロさんがポッドキャストやんないですかって言われて、一緒にやらないですかって言われて、で何の番組やるって言ってたの、なんか忘れたんですけど、そ
のタグクロさんがケンヤさんを誘ったの、
そうそうそう、
へえー、
でもおめえとはやれねえっつって、
いやタクロさんにあんだけ慕われてたのにおめえとはやれねえと
その時は断って、でちょっと待ってからやろうかなっていう気が起きてきた時に、まあ自分一人じゃちょっと厳しいなと、喋ろうのが、で誰を探そうかなってなった時に、まあポパニーさんはずっとこう飲んだりとか飲んだりっていうか、
そ
う
タクロさんも含めて一緒に
飲んだりとか、ね、そうそうあったりとかしてて、でちょっとこうなんかなんとなくこう、あ同じタイプかなっていう気がしてきて、でタクロさん、タクロさんにも言ったんですけど、そのタクロさんではもし僕が暴走した時に止められないと、
ああ
はいはい、でも兄さんは止めれると、止めるだ例
えば分かんないじゃないですか、自分がこう思っていいと思ってやってても違うかもしれない、うん、でも拓磨さんそれ言えないけど、兄さんそれちゃうでって言えると思って、うん、
なんか一言
で、ね、そうそうそう、
中性的に折れる人、
そうですね、だからお互いがこれこうやろって言える人間が探した時に兄さん、だから結構言ってるんですよ、その番組では言わないけど、うん、これああやであこうやでとかっていうの
は、まあ、その切ってる裏の部分で、
だから結構当たってる時もあるんですよ、
切ってる部分の長いん
だ、そうそう、ガンガン当たって
一回全部落とす時はあったって言ってましたもんね、うんうん、そうそう、この収録上がんから一回全部落としてもう一回撮り直すみたいな、
膝まで言わないけどポパ兄さんから聞いてます、
そうそうそ
う、いずれいずれケチャ出ちゃったと、まあ、バリンが、まあ、付き合い話を言ったか分かんないけど、うんうん、話してて、だからなんかああ俺は二人五分五分かポパリーノが言ってきてるのかな、で取り直しって言ってるかと思ったら、
完璧に僕は
聞く、なんとなくもうね、9割方、うん、ケイヤさんがやり直しですって言って、今回結構いけたと思ったんだよなーって、
そうなんですか、
よくあるんだよって、
マジっすか、そこのやり直しの基準っていうのは何やるんですか、その偏った考え方っていうところにあるんですか、
面白いんだけど、そう番組的にそれが2人で話が乗り出すと変な方向に行くときなんですよ、ああああ、どんどんどんどんそれでって、でも面白くて乗ってるから、うん、どんどんどんそっちに行ってしまって、うん、で後から返事するときに聞いたらこれダメだなって
中性的じゃなくて、もうそこら辺の感情が入ってる
よ、もう取り直しです、
もったいないことがあるから、うん、面白いんだったら価値があるから、その違う
ところで
違うタイトルにして、
だから多分
そう業界向けのちゃんとしたやつと、
うん、それ以外の裏のアカウントがあってっていう、
だから多分今17話上げてるけど3分のそれの3分の2ぐらい落ちてるやつが
めっちゃすごいんや、
それ裏ビーナスだったらしょ、
それが3分の2ボツっていうことはだから倍ぐらいでしょ、だから30話ぐらいボツってんねんから、
あのポパ兄さんがね、愚痴ってます
それ
こ
そね、
なんかうちはね、それをこうただ流しにできるようなバーってあ
った
ら
いいのに、グッドスタイルで流
しそう、グッドスタイルって言って
絶対無理だわ、
聞いてるだけは楽ですね、やっぱりね、うん、大変なんだな、やっぱり、
うん、俺も最近ちょっと心配なのは、素人のあれだから何やってもいいわけでルールないじゃないですか、
うん、
だから今まで言うと既存のメディアとか雑誌とかと同じようなその枠に収まらざるを得なくなっちゃう、う
んうん、でもそれはお金もらってないからいいっしょ、
まあまあまあまあ、
そんな好きにできる
んだ、それが例えばその今それ突然聞いたから、ああそうなんだ、やれる範囲が狭くなっちゃうなっていうのが、
そうだね、
あと取材をするとか、うん、インタビューするとか、そのやりたい曲いっぱいあるじゃないですか、でも実際こなせる量って限られてる、2人だし、
まあ実数やれるのは1人なんで、
まあ、
動けるのは、
ね、あまあそっかこれでもまあいろんな何この話も取ってくる編集とかその取材する記者がいっぱいいて、できるものと違うから、人間2人で作って1人が編集してるもんだから、やりたいなんか風呂敷はあるけど全部やりきれないじゃん、どうしても、
そうですね、
だからそれで広がってってどういうカラーになっていくのかなっていうのが、これ固まる前に今度こっちが始まって、でこっちもやりたいなって、全然悪くないんだよ、だからそれがどうなのかなっていうのは、それは重い話じゃないよね、重い話じゃなくて、ただ俺たち素人が好きにやって好きに作っていいもんだから、どうにでもできちゃうけど、次って今年どういうふうにこのなんかこ
れ
どういうふうな中身やっていくのかなっていうのが、
多分ですね、フリースタイルで大きい企業にから制約があると思うんですよ、
例えば企業のインタビューってすごいカラー
だ
と思うんですよ、
だけど例えば
もっと言うと個人ショップで特化したもの、
洋服屋さん、
革細工やってる。
それ
行
きま、そういうところもやります
よ。ああ、だから でかいとこだけじゃないんで。うん、でかいとこだと制約あるけど、ちっちゃいとこは制約ある。
だから今度行くといいですよ、ね。今行く、次行く予定したのはその。
V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
今回はここまで。
次回